ついこの間まで桜を楽しませていただきましたが、今度はツツジの時期になりましてね、この近所でもツツジが満開になっておる、その綺麗なね、姿を見て、綺麗だなとこう感じさせていただいております。皆さんもそうではないかと思うんですがね、この時期新緑も本当に燃えるようにね、すごい輝いてるね。この1年間でも最もこう気持ちの良い季節ですね。ご本部にお参りさせていただいても今朝感じたんですが、暑なし寒なし、本当に気持ちよくお参りをさせていただくことができるんですね。皆さんも最近始まりました朝の連続テレビ小説をご覧になっている方が多いと思うんですが、トト姉ちゃんというね、そういうタイトルのドラマが始まりまして、私も家内もね、この間まで見てたその朝ドラの続きというか、惰性じゃないんですけど、ついその時間にちょうど食事をしてる時間と重なることが多いのでね、一緒に見させてもらうんですが、で改めてこう思いますのにね、今回のヒロインといいますか主人公は、後に暮らしの手帳というね、国民的な雑誌というんでしょうかね、そういうものを編集し発行するようになった人らしいですね。まあ私は会ったこともないんですけどね、暮らしの手帳というのは見たことがあります。まあ特に女性にとってですね、生活上有益な、まあいろいろなね情報とか記事が載せられております。比較的安価でね、大勢の方が愛読されていたというふうに聞いておりますがね。でそのトト姉ちゃんの小さい時の子供時代がね、ついこの間まであったんですが、お父さんが結核で、亡くなるんですね。その亡くなる直前にお父さんがその長女のね、つね子さんという人にですね、頼むんですね。お父さんが亡き後、お母さんや妹たちを守ってやってくれと、お父さんの代わりをしてくれというんですね。でその涙ながらに涙を拭きながら、その常子さんがですね、まだ幼い常子さんがですね、お父さんの願いを聞き受けて、そしてお父さんが亡くなられるわけですね。で一生懸命そのお母さんと妹たちのためにですね、奮闘するんですね。そうしていたんですけど、今度は経済上立ち行かなくなってね、お母さんの実家東京のその材木問屋のですね、お母さんのところにお世話になるんですね。そのお母さんとそのおばあちゃんはですね、おばあちゃんから感動されたような形で、お母さんは家を出てたわけですが、頭を下げて帰ったんですね。しかしまたこのおばあちゃんとお母さんが、対立いたしまして、結局また出ていけということになってね、今はすぐ隣のその仕出し屋さんのね、そのおばあちゃんと犬猿の仲というその仕出し屋さんのおばあちゃんのところで、住み込みで働くということになってんですね。それで住み込みで働いてるその仕出し屋さんのね、おばあちゃんの息子とか嫁とかね、使用人とか数人いるんですが、なかなかね居心地がいい感じじゃないんですね。肩身の狭い思いをしながら、そこのお母さんとね、常子さんと妹二人が、一生懸命そこでお世話になりながら生活するという、そういうところに来ております。なんで私がこんな話をするかと言いますとね、 改めてこの人生というのはね、主に子供の頃、若い頃にですね、とんでもない苦労をした人がね、大成するということですね。子供の時にもう贅沢をしてね、何も問題なかって、もうわがままに暮らしたい人は大成してないですね。そういうことですね。若い時の苦労は勝手でもせよと言われますが、だから人生上ね、このいろいろ課題をいただいているというのは先が楽しみということなんですね。教祖様は先を楽しめとおっしゃって、今問題を抱えている人とか辛い人というのはもうそれね、財産をいただいているわけですね。まあ、先ほど花の話をいたしましたがね、この時期にそうしたツツジとかね、まあ、今花水木もそうですね、咲きましたね。先日倉敷中央病院行ったらね、倉敷中央病院の駐車場の横に花水木のね、ずっと並木があるんですね。綺麗でしたね。そしてこの近辺もね、今花水木が咲いておりますね。そういうその花が咲くっていうのはですね、急にこの時期になって花ができたわけじゃないんですね。つぼみがあったんですね、ずっとね、つぼみの時期が長いわけです。そういうことであるな。我々日本人はよくね、花とね、人生をこう重ね合わせてきてるね。花が咲くという最近のね、その東日本大震災後の震災復興のね、歌もそうですよね。花と人生が重ねられてる、そしてみんなにこう愛称されてます。昨日はね、日本のね、昔からのこう皆さんがね、口ずさんできた歌をね、やる声楽というんでしょうかね、テノールとかソプラノとかいう、ああいうね、きちんとこう歌を習った人たちがさっと並んでね、歌ってくれるの番組がありまして、しばらく私見てたんですけどね、ああいい声ですね、でしみじみやはり日本人はその花の歌が好きなんだなと思いましたね。花の歌は非常に多いですね。それでその花というのはですね、確かに人生の花と言いますけど、その人生の花の元のところがあるということを忘れないようにしなければね。金剛心様が桜の花を見に行くばかりではいけないと、その根元を見ろとこう教えられた。そこに暗示されたものが大事なものだと思うんですね。で、私の父もね、ご存じのように若い時にとんでもない苦労させられてますね。ですからそのトト姉ちゃんの時代より、父の時代がちょっと前ですけどね、だいたい朝ドラというのは昭和の初期とかね、明治から昭和、大正昭和、それから戦前戦中ぐらいのドラマが非常に多いですね。なぜかというとね、私はその、皆さんの人生をね、こう応援する意味からしたらね、幸せいっぱいのドラマをしたってみんな応援にならないんですね、きっと。やっぱりとんでもない苦労した、戦争でその翻弄された人生、あるいは先ほどのトト姉ちゃんのようにちっちゃい時にお父さんが病気で亡くなってね、本当に路頭に迷うかもわからないというそのギリギリのところを通った、ね、最近の視聴率調査では NHK のその朝ドラっていうのは 20% 以上だそうですね。なぜそうなのかってね、そこに共感性があるんだなと私は思います。どうぞ皆さんもね、今難儀をなさっている方ね、そして辛い思いをしている方はね、それは決して無駄にならない、ね、むしろ逆に今楽でもう何も問題がないという人は油断してはならない、ね、そういうふうに思わせていただくんですね。年配の方たちがね、友達になるその話題として一番いいのはね、子供の時のね、 まあ、ちょうど私たちの世代ですよね。団塊世代の人たちが、知らない者同士が一緒に会った時に話題として一番いいのはね、子供の時の苦労話だそうですね。あの時にはあの脱脂粉乳飲んだなとか、臭かったなとかいう話するとね、あ、そうだなってみんなすぐ仲良くなれるんですね、うん、楽しい思い出よりもむしろ辛かったことの方がね、みんな共感できるんですね、連帯できるんですね。人間というのはそういうところがある、ね、まあ、勝手まで苦労するということは実際にはないと思いますけどね。今苦労をいただいている人はそれを喜びとし、ありがとうございます、神様は私のためにこうしてね、将来花を咲かせるつぼみをくださってありがとうございますね。お礼を言わなければならないと私はそう思いますね。きっとそのように花が咲いていくと思います、ね、花が咲くというあの歌はね、まさにそういう、震災によってね、全てが失われたということは、そこから新しい芽が出て花が咲くということだと、と表しているように私は思うんですね。今年の展示会の神大祭も、あの花が咲くをピアノで弾いていただきながら献花をいたしますね。自分の人生に花を備える、添えるというね、そういう意味合いもあるんですね。どうぞ一層そういう気持ちを忘れないようにさせていただきましょう。はい。